みんなで
リレー放題。
さあ、元気なタイトルコールで始まりました、みんなでリレーフォーライフのコーナー。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺ったり、大須賀さんにみっちり語っていただいたりしております。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしております。そして月曜日のこのコーナーに限りましては、オンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっております。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さっきのタイトルコールは爽やかな元気のいい感じなんですが、ちょっと岡崎市羽根町の、
はい、
FM 岡崎のスタジオの窓から見る外は、
はい、
荒れてますね。
荒れて、あ、な、え、いつの間に、
ちょっと風が出てきてるんですよね。
え、らい風強いですね。
ね
え、なんかあのスタジオ前の大きな木、小杖がかなり揺れております。
はい、そうなんですよ。僕あの局に入る時間はですね、ちょうどあの小康状態でいい感じだったんですが、
あれ、また雨も結構降り出してますね。
そうなんですよね。
やだ、これでいいのかなと思ったら、なんか昼からはね、回復するのかな、どうなのか。あ、じゃあ、まだまだまだまだ。
今日一日雨ですよね、うん、簡単に言っちゃうと。
そうですね。
ね。
で、明日、今のところの予報だと、明日の午前中までちょっと雨が続いて、はい、で、まあ、お昼近くになると晴れてくるんでしょうかね。
なるほど。
うん、そんな感じですね。
リレーフォーライフ。
リレーフォーライフ？
野外のイベントです。
あ、お天気気になる。
いつもそうなんですよね、はあ、でもこればっかはしょうがない、
うん、しょうがない。
天気ばっかはしょうがない。昨年もね、雨のため、豪雨のため涙をね、はい、こう飲んだ会場もありますが、
はい、
もう天気だけはもう誰が何とかできるものじゃありませんので、
はい、
ね、祈るしかない。
そうですね、ね、うん、しょうがないです
ね、
うん、
過去に、リレーフォーライフジャパン岡崎でもちょっと先日話しましたけど、岡崎昨年までで5回開催させていただいておりますが、
はい、
そのうち2回、うん、台風が来てますのでね。
そうですね。なんかね、
まあ時期的にはしょうがないって言えば9月なんでしょうがないんですけど、うん、でも直接的な影響は受けずに中断とか中止とかいうことにはならずにね、住んでる。なぜかしら、この岡崎の空だけは、ね。
なんとかね。
我々のことを見守ってくれてて、終わる瞬間まで雨を我慢してくれてるとか、まあ一瞬だけちょっと降らしてやろうかとか、実行委員長が、その時の実行委員長が、僕の日頃の行いがいいから雨上がりましたなんて抜かしやがったんで。
誰？
誰や。
もう王のつく人でしたね、確かね。
王のつく人でしたね。
王の次また王がつく人でしたね。
あ、そうですね。
次数でしたよね、確かね。
あ、そうですね。
もう本当に、
ね、
大須賀さん。
ああ、いい。もうびっくりしました。ゲリラ豪雨でしたけどね。そんなのリレーフォーライフ、今日が4月の20日ですね、
はい、
もう4月も4週目に入ったわけなんです。
そうです、半分過ぎちゃいました
ね、
う
ん、リレーフォーライフ、日本のリレーフォーライフ、実は来月5月から、は
い、お、
2015年度がスタートします。
わ、どこからでしょう。
はい、それがですね、5月の9日、はい、10日、
はい、
はい、こちらにですね、あ、 この日に鹿児島県、
鹿児島県ですか。
はい、
ちょっと遠いかな。
ちょっと遠いね。ウォーターフロントパークというところを会場にですね、
ええ、
鹿児島のリレーフォーライフが、開催されますが、この5月9日10日を皮切りに、
はい、
2015年度の日本でのリレーフォーライフがスタートします。
はい、
だからさっきね、岡崎は9月で台風の時期だっていう話をしてたんですが、もう一つの多い時期、リレーフォーライフの開催の多い時期っていうのがある、5月6月なんですね。
なるほどね。まあね、うん、5月って言えば気候がいいし、
はい
ね、6月も前半だったらまだ天気大丈夫かなぐらいで。
そうです ね、うん、そんな感じですので、その時期が比較的多いと。で、北の方は8月というところもありますが、
うん、羨ましい
羨ましい、まあ、きっと爽やかなんでしょうね8月でもね。
でしょう ね, ね、
まあその他の多くのところは、はい、9月から10月の秋にかけてっていうのが多いですね、
はい、岡崎もそうですもん
ね。岡崎もそうですね、うん、まあなんですが今4月ということでまずはその5月と6月に開催される会場の情報をね分かる範囲で、
はい、
細かいところは自分で調べてねということなんですけど
そうですね、関心のある方はね、はい、ホームページもありますし、
うん、調べていただきたいなと思います。まずその一発目が先ほどご紹介しました5月9日10日の鹿児島リレーフォーライフジャパン鹿児島、
はい、
はい、こちらがウォーターフロントパークで開催されます。その次、
はい、その次、
はい、その次がですねその翌週、
はい、
5月の16、17、
あ、続くんですね、うんうん、
いずれもあの土曜日と日曜日です、はい、土曜日から日曜日の開催なんですが、リレーフォーライフ日本のリレーフォーライフを一番最初に開催した、まあ、はい、プレイベントとなりますが茨城、
はい、
まあ、我々の間ではつくばつくばって言ってますが茨城県のつくば市の研究学園駅前公園、
はい、
はい、
なんかこういかにもって感じですね。
いかにもって感じですよね、うん、つくばって感じですよね、名前からして、
はあ、そうそう、しかもね駅前ってつくと、はい、なんかすごい便の良さそうないいところ取ったなっていう感じがしますね。
ね、実は、茨城の実行委員の方にはほぼ毎年今までこのコーナーにもご出演いただいて場所は本当に駅前なんですよって市役所もすぐ近くにありますしっていうようなね確かお話を聞いた覚えがありますが、
はい、
はい、まあアクセスが大変いいところと聞いております、
はい、
で同じ16、17日に今度また西の方へ行きまして熊本、
ほう、熊本、
はい、リレーフォーライフジャパン熊本、こちらが白川公園というところで開催されます。
はい、
これで今5月が3会場
そうですね
なんですが、
はい、
実はもう1箇所あります。
おっと、
5月には4会場開催されます。
へ、
はい、こちらがですね23日の土曜日から24日日曜日リレーフォーライフジャパン和歌山、
はい、
はい、会場がですね和歌山公園の砂の丸広場っていうところになります。
和歌山ならまあ近そうですね。
そうですね、
この中で言えば
和歌山市だったと思うんで確かまあ大阪から真下に降りるか三重県経由で行くか岡崎からならね、
うんうん、そうですね、そうですね、
はいはい、ただ三重県経由で行くと多分かなり遠いですね。
あ、
和歌山市って確か奈良に近い方だったと思うんで、
うん、
ですので大阪奈良から下に降りた方が真下に降りてくっていう感覚の方が、うん、多分早いんじゃないかなって。
へえ、そうなんですね。そうです、
僕和歌山に実は車で遊び行ったことあるんですけど、その時はね和歌山県でも白浜だったんですね。遠いっすよ
そうですか、
はい、
遠いですか。
遠いです、ましてやその時僕意地になって高速使わなかったんで。
いや、それはちょっと無謀じゃないですか。
ずっと下道で、夜中2時に岡崎を出て、
はい、
で当時、まあ、かなり前の話なんで23号線をひたすら走りの42号に入りので、で着いたのが10時過ぎでした。
またなんでまたそんなそんなスケジュールで行っちゃったんですか。
ま、当時高速道路もね、もう本当途中までしか開通してなかったんで、高速道路乗ってる時間よりも下道の方がまだ長いっていう感じでしたので、それで夜中なんで、あ、23号線走れるわ、渋滞せずに走れるわっていう風で
行っちゃったんですね。
行っちゃったんですだったら高速代もったいないしみたいな、
まあまあね、
節約しちゃえっていう形でね、まあ、走ったことあるんですけど、でもすごくいいところなんでね、また行ってみたいですね。
ああ、そうですよね、
和歌山行ってみたいです。うん、まあ誰かが後押ししてくれれば行けるかもしれないんですがなかなか
誰がかなみたいな、
ねえ、行ってきなよぐらいで飛行機で行くといいかもしれないですね。
飛行機で、
うん、出てないかな、県営名古屋空港から。昔ね、白浜駅っていうのが週に3便ぐらい出てた。
へ
ぇー、うん、
あ、そうなんですか。
うん、まあ今どうだろう、利用客少なくてなくなっちゃったかもしれないんですけど、
あんま聞いたことがない。
ないですね。じゃあ、飛行機を諦めて
はい、
はい、
うん、
あとはじゃあ僕の好きな電車で行きますか。あ、
それがいいじゃないですか、電車だったらね、
ワイドビュー南紀。
あー、いいっすね、
いいっすね。勝浦からまた今度は、うん、 JR 西日本の特急乗り換えて黒潮だったから、そんな、うん、まあいいやいいや、
なんか 駅弁買いながら、ね、
あ、いいですね、まったりとしたなんか時間を過ごせそうな感じもしますが、
そうご当地のものを美味しくいただいてですね、
ねえ、
う
ん、まして海の方ですよ。
あ、いいですね、
魚美味しいですよね、
うん、潮風とともに
美味しい、うん、僕もその和歌山行った時にあったのがさんま寿司、
はい、さんま寿司、
うん、初めて食べてハマりました。
ほう、サンマ寿司ってね、サンマがどなんか酢かなんかで締めてあるんですか。
そうです。
ああ、そう
です。まあサバ寿司のサンマ版って言ったらいいですかね。
サンマもね、足が早いですからね、新鮮なものでないと作れませんよね。
そうなんです。めちゃくちゃうまかったです。
本当はいいですね。
もうね、ワンパック買って全部食べて、うん、あ、ダメだ、もうワンパック買うって言って2人前ペロリと食べましたんで。
そんな胃を悪くされたお菅さんが2人前ペロリ。
あ、それはまだね、元気な頃です。あ、元気若い頃でした。
そうですか。
はい、胃を切る前の話なんですが。
そうです。
はい。そんなんでね、今、鹿児島、5月開催のところでも鹿児島、茨城、熊本、和歌山、全部行きたいっす。
いいですね。ということは、つまり5月のゴールデンウィーク明けたら、もう毎週末リレーフォーライフがあるってことですよね。
おー、いえ。
おー。
そういうこっちゃで。
そういうことですね。
はい。
いいっすね。
行きたいですね、毎週。ただ、16、17は茨城と熊本なんで、両方っていうのはなかなか厳しい話なんで、
いいじゃないですか、はしごすれば1日目こっち2日目こっちって言って
遠いっていう
そうですね、ちょっと厳しいですね。
これが熊本鹿児島がね、うん、同じ日にだったら多分お隣同士ですもんね。
そうですね、
いけないこともないんですけど、うん、なかなか茨城熊本は厳しいもんがあるんでね、でも行ってみたいですね、うん、あっちのリレーこっちのリレーと、
うん、
ね、はい。で、まあ5月がこんな、ね、感じで4カ所、はい、頑張って開催してくれます。で、今度6月、
はい、6月、
6月はですね3カ所予定されてます。
はい、
はい、6月の13日土曜日から14日日曜日にかけて、まずは神戸、
はい、神戸
リレーフォーライフジャパン神戸、昨年に引き続きでの2回目の開催となりますが、ここのまあ実行委員長さん、皆さんからヒゲのお父さんと呼ばれている竹内さんという方なんですけど、うん、この間3月に京都で行われました、中日本のブロックサミットでもご一緒させていただきましたが、はい、すごく真摯な、ゆるいじゃないな、すごく優しい感じの方です。はい。が実行委員長さんね、されておりますが、こちら神戸がですね、会場が神戸震災復興記念公園、港の森公園というところで。
おー、はい、そういうとこがあるんですね。
ねえ、うん。僕もちょっと行ったことないんで、どんな感じのところかわからないんですが、こちらで開催を予定されております。はい。で、同じ日に、今度はまた北なんですね。
ほう、北ですか。
はい。八戸。
あら、同じ、漢字で書くと、との字がつきますけど。
そうですね。神のとか、八のとかで、はい、神戸と八戸という形で、はい。八戸で、八戸市長根運動公園陸上競技場、こちらを会場として開催を予定されています。八戸、あれ3回目になるかな？そっか。
もう資料によるとそのようですね。
3回目になってますね。頑張ってますね。どうだろう、6月の八戸はもうだいぶ暖かくなってんのかな。
どうでしょう ね、うん、まあそりゃまあいい加減暖かくなってないと。
そうですね、
多分
僕一回6月に北海道行ったことがあって。
どうでした？
めっちゃ寒かったです。
あ、寒いですか、うん、
でその日が、北海道地元の人曰く、いやこんな日は珍しいよって言われましたけど、
あ、じゃあ本当はもうちょっと暖かい、
ね、暖かかったはずなんですけど。
って普通6月に北海道ってみんなね、梅雨のジメジメ感を、はい、逃れるためにって言ってすごい一番いい時期だからって言って出かけるって言いますよね。
爽やかなね。
そうそうそう。
だからまあいいんでしょうね。それよりも少し、南なんで八戸は、はあ、きっともうこの頃は暖かくなってると、すごくいい天気になってるとは思いますが。
そうですね。
はい。であと6月、
はい、
もう一箇所。
はい、もう一箇所。
こちらは我々からすると地元になりますね。
はい、
はい、6月の27、28日、
はい、
はい、こちらがですねリレーフォーライフジャパン終わり、
終わり
はい。まあ、一応、新規開催という扱いになってます。実行委員会が変わってるんで。
ああ、なるほどね。
あの、以前は終わり一宮という形で実行委員会があって、2年、はい、開催されましたが、2014年度は一度お休みをして、
はい、
はい、あの、実行委員会を組み直して、また新たにスタートを切ってくれておりまして、はい、正式に、6月27、28日に決まりました。
はい。
で、会場はですね、一宮市総合運動競技場となっております。これあの以前の尾張一宮の時と同じ会場なんですが、これ、ちょっと僕のうろ覚えで申し訳ないんですけど、確か県営だと思います。愛知県一宮市総合運動競技場という形になると思います。
あ、そうなんですね。
はい。
なんか、あの、私も、もうだいぶ前にね、一回行ったきりなんで、ちょっとうろ覚えですけど、はい、それこそ。なんか、すごい、あの、綺麗な施設が整ってて、
そう。
お手洗いもすごい使いやすくって。
そうですね。うん、あの、すごく、競技場もまだ新しくてね、綺麗な競技場でしたし、ここ、総合運動競技場っていうだけあって、プールはあるし、野球場はあるし、サッカー場はあるしでね。
あ、プールもありました？
あるんです、あそこ。
うん、
あの実は、はい、なんですが、その中の陸上競技場、
なるほど、
はい、で、開催の方が決まりました。
歩きやすいですよね、整備されてますからね。
下がラバーですからね。そうなんですよ、
ね、走りたくなっちゃいますよね。
いやー、今は無理。キャインキャインパカッパッカパラパッパから言って走らないか、お馬さんは。
そうですね、人参ぶら下げてあげます。
はい。はい。ね、もうすでにこういった7カ所決まっておりまして、うん、今のところ2015年度は47会場での開催を予定しております。
あ、
そのうちの7カ所が、
うんうんうん、
はい。開催間近となっておりますが。
はい。増えてる。嬉しいことですね。
はい。
で、実は今のこの話を聞いて送ってくださったメッセージあるんですね、はい、
あ、そうなんですか。
はい、ラジオネーム紅のチャーシューさんです。もうこのコーナーではすっかりおなじみになりました。
出たな。
はい、はい、岐阜県で聞いてくださってる46歳の男性です。
ありがとうございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日もインターネット経由で岐阜から聞いております。
はい、
ユミさんと大菅さんの元気な声で1週間が始まると余計に元気になります。今年もいよいよリレーシーズンですね。
はい。
いろんなリレーの楽しみ方がありますよね。
うん、
また、たくさんの仲間たちに会えるのが楽しみです。にっこりマークといただきました。
本当にそうなんですよね。
うん、
あの、リレーフォーライフ、まあ、メインテーマは、がん患者支援、がん制圧っていうのも、はい、があります。
はい、あります。
あるんですが、それとは別でね、はい、リレーフォーライフを、こう、関わっている醍醐味として、いろんな仲間と会えるんですよ。
それは言えますね。
うん。昨日までその存在すら知らなかった人たちと、もうなんて言うんだろう、もう10年来の友達みたいな感じにすぐ打ち解けれてしまうのが、リレーフォーライフの会場ですね。
あ、それわかります。あの、ね、どんな人でもこう生身の人間である限り関係するものが、やっぱりそのね、が、うん、まあ、っていう一つのテーマであって、うん、で、それを通すと、その社会的なこととか全然関係なしにおしゃべりできますから、
うん、そうなんです。
だから余計に、こう、お互い馴染めるっていうかね、
はい。
うん、こう、なんだろう、こう、簡単に親しくなれるっていうか。
ね、特にあの、サバイバーとか、うん、まあ、がん経験者ですね。あと、ケアギバーって言われる、その、がん患者さんを支援する人たち、同じような悩みとか、喜びとか持ってますし、いろんな情報が欲しいっていうのもあって、まあ、そういったことから、馴染んでしまうのが早いんでしょうね。
なるほどね、そうですね。
うん。
あるでしょうね。
あると思います、そういったのも。うんうん、なんで、紅のチャーシューさん、岐阜県在住46歳男性が、おっしゃられたようにね、
はい、
リレーのいろんな楽しみ方あります。まあ、ゆめさんだったら、そのご当地の美味しいもんっていうのもあるんでしょうし。
うん、そうですね。
なんで、本当楽しみながら、がんについて考え、学ぶ、でいいと思うんですね。まあ、こう言っちゃなんですけど、すごい難しい話をね、3時間聞いても、どんだけ頭の中に残るっていう、じゃあ次また、聞こうと思いますっていう。
そうですよね。やっぱり人間、その心が動くようなものでないと、記憶に残りにくいですよね。
そうなんです。なんで、当然基礎的な研究のね、話があった上でのことなんですが、うん、 それもやっぱり大事なことなんで勉強しないといけないんですが、多分それだけじゃ持たないと思います。
が
ん、がんについて学ぼうとか、がん制圧しようっていうのが楽しみながらでいいじゃないっていう、うんうん、ね、
そうそう、不思議なものですよね。楽しみながらいろんなことを知ると、うん、まあ、楽しむってことはイコール心が動くってことだから、うん、心が動くと体も動きますもんね。
ね、そうすると脳も動くんでしょうね、きっと。
ああ、わしゃわしゃわしゃわしゃ、
うん、で入ってくると思うんですよ、うんうんうん、頭の中に。
そうですね、机の上の勉強だとただ知っただけでおしまいってなっちゃいますけど、うん、やっぱり実際生活の中に当てはめていろいろ役立てていきたいですからね。
そうですね、うん、なんでそういった場としてリレーフォーライフの会場をね、皆さんご利用ご活用いただければいいかなと思いますね。
本当ですね、
うん、
まだまだねこういうものがあるけれども、そのまだ知らないって方もいらっしゃるし、はい、知っててもこう参加するのにためらってるっていう方もいらっしゃるしね、
うんうん
うん、なかなかそこに行ってその共感、お互いね同じ境遇の方がこう当然いらっしゃるわけで、
はい、
ね、そこで一緒にこう腹を割っておしゃべりしたいけど、でもこう自分のことをみんなにこう知られてしまうのがなんかあったらどうしようなんていう風に心配される方がいらっしゃる、うん、だからそういうのが大丈夫なんだよってことをね、うん、上手にお伝えしていかないといけないっていうのが、また特に岡崎はだいぶこう知れてきましたから、
はい、
そういうまた新たな課題っていうのもあるんじゃないかなっていう感じがしましてね。
もうおっしゃる通りだと思います、ね、まあ、僕とかね、僕らの仲間のように自分はがんですよってポンとオープンにできる人ばかりじゃないんで、
うん、
だけどオープンにするとね、肩の荷が下りると思うんですね、うん、なんでそれはその実際に病気になった人の問題でもあるし、もう一つは周囲、
はい、
それを取り巻く環境の問題もあると思うんで、なんとかね、風邪ひいたっていうのみんな黙ってますっていう話なんですよ。
あ、黙ってる時もありますね。
あ、そう。
そうそうそうそう。
まあ、大体症状が出ますからね、クシューンとか、ゴホンゴホンとか鼻水が出たりとか。
うん、バレますわね、風邪の場合はね。
そうそう、でも、そんなに、こう、いや、風邪ひいたって言えないからって、そんなにないと思うんです。まあ、ゆめさんの場合、職業柄っていうのはあるかもしれないんですが。
ね、みたいなね。
うん。でも、癌の人ってなかなかそれがないんですよね。言えないっていう方多いんで、早くね、簡単に、いやいや、実は癌にかかっちゃってね、あ、でも大丈夫だみたいなんでっていう風にね言える社会になってほしいなと思います。あと、そうそう、そういえば今週末、
はい
はい、そのリレーフォーライフ各会場で行われてるばかりでなく、今回はですね4月25日の土曜日なんですが、東京でキックオフミーティングっていうのがあるんですよ。
へー、何ですかそれは。
これはですね、アメリカ対がん協会から新任のトレーナーが今度来日されるんですね。で、彼の基調講演を中心に、ミーティングがあるんですけど、全国の実行委員会の、まあ、実行委員長もしくはそれに準ずる方が、この会議に参加されます。で、今年も頑張るぞっていうふうで、
おー、
そういう会議があります。
なるほどね、なんか総決起大会的な。
そうですね。まあ、この間のキックオフじゃないわ、ブロックサミット、
はい、
3月に行われた、まあ、ブロックサミットもその意味もあったんですが、また新たに、はい、全国レベルでのキックオフミーティングも予定されております。
お、これは楽しみですね。
はい、
はい、ではまたいろいろ情報を大菅さんよろしくお願いいたします。
はい、また拾ってきます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。